はい、こんにちは。アメリカに映画見るポッドキャスト第3弾です。今回は、スターウォーズ9部作。9部作というか、もう全部、9、6部作になっちゃうかな。
9、まあまあ、6部作になるんやろ
な。なってしまう。まあ、いわゆるエピソード4から4、5、6の、3部作を、まあ、つぶさんに見ていこうかなと。思います。で、今日は、ですね、第1回目にお呼びした、松本翔平君のゲストで、
はい、
お越しいただきました。はい、よろしくお願いします。最近なんかこう、スターウォーズ関連でなんか、興味のあることって。
スターウォーズ関連興
味があるなんかあの、バトル。
ああ、バトル。あ、なんかゲームセンターに行って、そのなんか、スターウォーズバトルポットっていうゲームがあって、で、なんか、なんていうのかな、なんかそのドーム型の、なんていうんだろう。まあ、ゲーム機みたいな中に入って、そのスターウォーズで出てくる戦闘機を操りながらミッションをクリアするっていうゲームがあるんですよね。
ありますよね。もう俺も、あれは梅田にある
。そう、梅田に。梅田のラムコやった。ラムコ。で、コンちゃんから聞いて、で、あと、歌丸さんとかも、なんか、プレイしてみたみたいなやつがあったから、まあ、ちょっと興味あって。
TBS ラジオ、ウィーケンドシャッフルね。そうですよね。パーソナリティの人ですよね。
で、行ってみて、プレイしてみたいんやけど、まあ確かにすごいリアルやったし、まあドームスクリーンやから、すごいもう立体感というか、本当にもうコックピットに入って、そうそう
まあ180度みたいな感じ
でね。戦闘機を操縦してるってのを体感できるから、すごい面白かったな。
俺も結構興奮したな。なんか俺が行った時は平日だったので、うん、誰も待ってなかったから普通に、ヤビンの戦いや、
デススター
の戦い、
エピソード4のやつや
と、エンドアかな、エンドアのチェイスシーン。
はい。
うん。あと、で、いや、なんか普通に、シートとかは動かないけど、うん、やっぱりその、視覚情報がね、180度全部その、見えてるから、すごい没入できて、
できる。
あれはやっぱりね、興味のある方はね、やってみてほしいですね。
そんな高くない
の？ 100 円、ワンプレイ100円。
ワンプレイ。
だったね。
うん。
本当は200円くらいだった。
200円くらい
割引になってた。
そう。
梅田の、なんか。
うん。た、うん、だ次のエピソードするときはもう100円投入してくださいみたいに。
ああ、そらね、そらね。あんま俺らゲーセンわかんないから、
う
ん。
久々に本当に2年ぶりぐらいに。
何年ぶりだろうと思って。
で、俺大阪のゲーセン行くの本当に初めてぐらいだったんじゃな。
ああ、福井の、ね。
地元の時は結構、もう遊びはあんまないから。
ああ。
飲んだ後じゃあ、ちょっとゲーセンとかボーリングしに行くみたいな感じで。
飲んだ後ゲーセン行くの。しんどいな。
まあ1年とか2年とか、もう今はないで、全然。そんなの。
確かに。はい。ってな感じでね、やっぱり、スターウォーズのグッズとかね、すごい出回ってますし、最近だったら、まあ本とかも、もう一冊買ったんですけど、まあ結構ファンブックだとか、まあ新書だったり、単行本で結構ね、おさらいみたいなのを書いてたりして、まあ、熱が高まってきてるってことですよね。で、公開が、金曜日、18時半から、チケット
取ってないんだ。
取ってないね。俺も初日は無理だったね。気づいたら。
で、あの、エキスポシティできたやんか。
はいはいはい。
あそこの映画館に 4DX があって。で、友達はもう取ったらしいんやけど、その 4DX のやつを。俺もそれ聞いて、あ、ちょっと俺も取れたらいいなと思って、その、ウェブ上のページ行ったけども、完売で、やっぱ3日間とも完売なんだった。
ああ。
18、19、20かなんか。
2回目で行くのはいいかなと思うんだけど、なんかちょっとストーリーに集中できない気がする。
確かに。なんかめっちゃ、なんやろな。あ、揺れたりするってことやろ ?4D。違うかな。
そう。あれ 4DXD やん。
そう
なの。ちょっと別のよね。普通に 2D の画面だけど、その、映画の内容と連動して、シートが動いたり、なんかちょっと。
水しぶきってなんかね、
そう。だから、ユニバーサルスタジオ。
シュレックみたいなやつ、ね。
シュレックとか、ターミネーターとか、そういうやつだよね。そうか、ね、4っておかしいけどね。
4
次元は時間じゃん。
確かに。
時間の軸がなんかこう、可視化されて、なんか動けるみたいな、なんかインターステラーみたいな話になっちゃうんだけど。 うん、でそれでは書けないやつが、うん、3プラスアルファなんかあるよっていうだけ
の。響きの問題や
から。響きはかっこいいよね。
うん、
てなわけで。やっぱり、まあそのエピソード7見るにあたっても、まあ旧三部作の、まあ、世界観を、まあ多分踏襲してるだろう。まあ予告編見ていってもですね、その飛行機だとか、うん、兵隊だとかは、まあその前のねデザインを引き継いでる感じがするので、うん、まあ今ここでね、スターウォーズ見たことない人のためにも、ちょっとおさらいというかね、内容をおさらいしようと思うんですけど、うん、まあその上でね、まあ、どういう風にスターウォーズを見ていけばいいのかっていうか、その、まあ、見方の提示みたいなのができればなと、まあ、思うんだけれども、まあ、スターウォーズってさ、スターウォーズ、なんか話単純じゃん。なんか一文で要約したら、うん、その田舎出身の青年が、いつの間にかめっちゃ強いジェダイになって、帝国軍倒しちゃうみたいな。それだけじゃん、結局。
あ、お前選ばれし者やったんや、みたいな。
頑張れよ、頑張れよ、つって。うん、田舎から出て、おお、頑張るわ、みたいな。うん、まあ、シーゴーロ、まあ、それは一文で要約なんだけど、もうちょっと詳しく言うと、その、要は、まあ、銀河帝国っていう帝国があって、そこの皇帝っていうか、パルパティーンだよね。
うん、
皇帝が、まあ、恐怖政治を、まあ、その、全銀河に、
うん。
及ぼしてて、で、まあ、レイヤ姫っていうね、その、ある惑星の王女さんがいて、その人が結構リーダー格で、その、反乱軍っていうのができていて、その、帝国軍に、その、まあ、反抗を起こしてるっていう感じで、まあ、戦い続けていて、で、フォーっていうのは、その、ね、レイヤー姫が、なんか秘密のメッセージというか、その、帝国の要塞がデススターっていうこんななんか丸い人工惑星があって、それのビームがなんか惑星とか破壊したのものすごい強い、うん、要塞だから、で、それの設計図を手に入れた。
うん、
で、それをその R2D2 と C3PO っていう、まあ、ドロイドに託して、で、そのタトゥインっていう主人公が住んでる惑星に降り立つわけなんだけど、そこでその主人公、ルーク・スカイウォーカーと出会うっていうことなんですけど、まあ、彼は田舎もんで、なんか自分が何者なのか全く知らなくてっていうところを、近所のおじさん、うん、弁護士さんっていう人に聞いてみたら、うん、いや、君本当はジェダイだったんだよ。君のお父さんは立派なジェダイだったんだよ。って言われて、ちょっと待って、はい、これがお父さんが持ってたライトセーバーよ、うん、はい、みたいな。じゃあ君もジェダイになって頑張ろう、みたいな話になって、で、その、ドロイドね、R2D2 と C3PO が持ってたメッセージ、レイヤーからのメッセージっていうのは、その、ベンおじさん助けてくださいという。まあ、オビワン助けてくれて、本当はその、まあ、オビワンね、その、
ベンさん、
ルークの、お父さんの、
師匠、
マスターだったっていうことが判明して、で、まあ、密輸や、まあ、足がいるわけだから、デスターに行くにも、ハンソロと、うんなんかエンジンみたいなチューバッカーとともに、その、同盟軍に加わって、まあ、デススターを破壊してっていう感じだよね。で、その間に、その、ダース・ベイダーっていう宿敵がいるんですけど、ダース・ベイダーと、その、ベーン・オジシャンっていうか、まあ、オビワン・ケノービが戦って、オビワン・ケノービが負けちゃうっていう形で。
消えるんやけどな。
そうそう、バシッと当たって、何
って。なんかよくわからなかった、初めて。
で、それがまあエピソード4じゃん。まあ、よく頑張りました、ルークとデススター破壊したし、みたいな感じね。で、エピソード5だったら、まあ、帝国の逆襲っていうくらいだから、帝国が本当に逆襲し始めていて、うん、4から5の間にも、結構劣勢になってくるんだよね、反乱の。だから、ホスか、うん。ホスっていう、その、なんかもう、なんか北海道みたいな、北海道っていうか、極寒の地、うん、に、惑星にで、はい、まあ、そこの秘密基地も破壊されちゃってどうしようってことになって、ルークは、ジェダイの修行するために、ダゴバっていう惑星に行って、そこにまあ、ロー・シ・ヨーダっていうか、まあ、
おじだいぶヨボヨボになってたけどな。
800歳、900歳なんか、そのくらいのジェダイの人に、まあ、教えてもらって、でもその訓練の途中で、レイヤーとかが危ないっていうのを、フォースで感じ取ったから、まあ、戻って、うん、で、そこでダースベイダーと戦ったら、うん、これは 本当に全部ネタバレですけど、うん、まあ、それも言うときますけど、いや、もうこれネタバレ。
いや、もう、それを踏まえた上で、
話し合
ってると思うし。
うん。だから、ダース・ベイダーの正体が、実はその、父、ルークの父親だったと。うん、I am your father っていうのは、まあ、すごく、どこ、あらゆるところで、パロディスになってるんだけれども、それで、なんてこったーっつって、右腕かな、うん、切り落とされて、落ちちゃって、うん、ああ、次どうしようっていうところ、なんか宙ぶらりの状態で終わってしまうのが帝国の逆襲。うん、で、シックスだったら、その、まあ、ダース・ベイダーによってね、ハンソロが、実は、
うん、
冷凍保存っていうかね。
うん。え、あれ、この最後で保存される。
うん、そうそうそうそう。
あれめっちゃ覚えてる
もん。うん、慣れてしまって、それをまあ救出するっていうのが前半で、うん、で、まあ最終決戦、うん、ダース・ベイダーとルークはするわけなんだけれども、ルークもね、ちょっとね、ダークサイドに落ちそうでちょっと危ないっていうところで、うん、実はルークとレイヤーが双子だったってことが、
うん、まさか血の繋がったな。
判明して、それがダース・ベイダーのフォースでバレちゃうんだよね。うん、で、それで動揺して、ダース・ベイダー殺すところまで行っちゃうんだけど、両親が最後勝ってルークはそれやめるんだよね。うん、やめたと思ったら、その、横でその勝負を見てたパルパティンが、いや、もうルーク殺すわって言って、手から、稲妻っていうか、まあ、うん、ダークフォースの、うん、ダークサイドの必殺技みたいな、うん、まあ、稲妻出して死にそうになってるところを、ダース・ベイダーが助けてあげて、パルパティンをね、奈落のそこへ、まあ、ここに投げるっていう。で、まあ、その反動で、まあ、ダース・ベイダーも死んじゃうっていうことで、うん、一応その父とこの和解というのは最終的にはできて、うん、で、第2のダース・デススターっていうのがあったんですけど、まあ、それも、まあ、ハンソロとかね、うん、活躍で、置いて、万々歳っていうのが、まあ、4、5、6の話。
ざっくりしたおさらい。
ざっくりしたおさらいですね。ああ、一応、あと、ハンソロとレアはできたっていう。
よかったよかった。
よかったみたいなね。うん、だから、その、1、2、3の内容を考えると、結構、なんか完全懲悪のとして、すごいシンプルで、うん、まあ、だからこそ、その、受けたっていうのはあるんですけど、まあ、そういうね、文脈を踏まえて、僕、今日はやっぱりその、まあ、3点くらいあるのかな。
うん、
まあ、なんか日本の要素と、まあ、父子をめぐる争いっていう要素と、アメリカの映画に何をもたらしたのかっていうことですね。まあ、通説として言われることと、まあ、プラス僕なりの、考え、ちょっと言えたらなと思うんだけど、まあ、日本、まあ、第1点目から言いますけど、日本っていうのは、ピンとくる。
あれ、あれやろ、なんか、コスチュームがさ、
はいはい。
なんか柔道機かなんか、
そうそうそう、そう、最初はね、うん。とかね。てか、そもそも、ライトセーバーで戦う、
うん、そうか。
で戦うっていうのは、もう、チャンバラじゃん。
うん、
で、一応、その、ルールとしては、ライトセーバー非常に重いので、基本両手で持ってないといけないっていう設定なんだよね。で、これ、
そうなん
だ、西洋の騎士だったら、片手立ってで、片手剣だったりして、別にフェンシングみたいにして、こう、片手で戦うっていうのはありじゃん。でも、基本 4-5-6 だったら、両手で戦うっていうのが、その、まあ、セオリーになっていて、うん、1-2-3 だったら結構そういうのがアクロバティックになって結構崩れていっちゃうんだけど、うん、
だいぶ崩れる。
基本日本刀と一緒だから、やっぱりその武士の命っていうかね、ジェダイの命、ジェダイっていうのはその、まあ、フォースっていう特殊な能力を持った戦士のことなんですけど、ね、だから、まあ、両手で戦うっていうのは日本刀みたいなもん。
うん、
自分の命みたいなもんですね。だから落とすなよとか、大事にするんだぜっていうのは、まあ、例えばエピソード2とかでもよく出てくるわけなんですよね。てか、ジェダイっていうのは、うん、まあ、時代劇のジェダイなんだよ。ジェダイって言われてます。
あ、言われてるんですか？ジェダイ。ジョージ・ルーカスは別にコメントを出してない人に対しては
。いや、でも多分そうだって言うのは、まあ、通説になってますね。うん、ね、ジェダイが、まあ、時代。
時代。
うん、で、そもそも、ジョージ・ルーカスっていうのは、UCLA の、うん、あの、カリフォルニア大学だよね、の、うん、映画学科に属してて、うん、結構有名な監督とか出てくる、バック・トゥ・ザ・フューチャーのロバート・ゼミキスとか、ゴッド・ファーザーとか、地獄の黙示録のフランシス・コッポラとか出てるはず。確か。あ
で、
うん。で、そこにいたときに、その日本映画知って、特に黒沢映画にハマったっていう、はい、ことがあって、結構その時代劇の影響はでかいということなんですね。うん、まあ、この辺はまあ、普通、まあ、みんな知ってること なんで、あとダースベイダーのカブトとか
ね。
うん。で、ちょっと言っておきたいのは、その、R2D2 と C3PO っていう、まあ、人間型とかね、こう、うん、まあ、いかにもドロイドみたいな感じの R2D2 が結構面白い会話をするっていうのが C56 で結構理想なんだけど、うんうん、これは、なんか黒沢の隠し撮りでの3分っていうのかな、うん、っていうのがベースになってるらしい。その掛け合いみたいな。
見てないから分かるんじゃない
です
か。
俺も見てないけど、そこに出てくる二人の武士みたいな、やりとり、うん、武士じゃねえな。二人のキャラクターのやりとりが、結構そこに反映されてるっていう話だったから、うんまあ、いかにも東洋的なモチーフだと思いきや、実はその黒沢明がその二人のそのコミカルなキャラを持ってくるっていうのは、実はシェイクスピアだったりするらしいんだよ。
マジか。元はシェイクスピア
だったんですよ。そうそう、だから西洋のものを、うん、黒沢明が、その、借用して、それを、ま、逆輸入するみたいな形で、結構行ったり来たりが繰り返されてるっていうのを、ま、この最近買ったね、このスターウォーズの精神史っていう本にも結構、詳しく書いてあって、あ、なるほどなと思ったんですけど、まあ、てか黒沢明結構、時代劇に西部劇の要素を持ってきたりして、で、その時代劇がアメリカ映画に逆に影響を与えるみたいな感じで、それ元はあなたたちの文化ですけど、みたいな。逆転現象みたいなのが、まあ、起こってるわけですよね。まあ、この辺は、まあ、割と普通の話かなとは思うんですけど、まあ、2点っていうのは、やっぱりその、スターウォーズっていうと、なんかこう、惑星間の対決みたいな、すごい大きな話だと思うんだけれども、うん、C56 と進むやでって、どんどんどんどん話がちっちゃくなっていくのがわかる。父子をめぐる争い、父子間の争いなんだよね。最初は、その、よくわからない青年と、よくわからない、なんかめっちゃ強いダースベイダーっていう、なんか、
確かに
宿敵みたいなのがいるっていう話らしいってなったのが、いつの間にかそれが、父とこの戦いになっちゃった。話なんですよね。でしかも、その、読んだったら、ルークが実は、ジェダイの息子だったっていうのが大きな衝撃じゃないですか。で、ゴーは、そのルークがダース・ベイダーの、まあ、息子だったっていうのが大きなショック。うん、で、ロックは、そのルークと、なんか、まあ、ほぼなんかその恋愛関係みたいな的感情を持ってたレイヤーが実は自分の妹だ、うん、双子の妹だったっていうのが、アメシで、まあサスペンスじゃないけど、うん、どんでん返しみたいなのが、まあ、ゴーとロックのね、入ってるわけですよ、ね。
うん
レイヤーが妹で、ダース・ベイダーが父だったら、家族の話じゃん、みたいなね。どんどんどんどん、
構造
ちっちゃくなっていくんだよね。その家族間での、その、コンフリクトっていうか、うん、問題を解決すれば、銀河は平和になるっていう、うん、なんかちょっと世界系っぽいね。今考えてみればね。俺と彼女が、世界が全てみたいなね。
うん、まあ、みんながそうなるよな。平和になるよね。
で、その、まあ、ちょっと、そういう前提を踏まえて、原点に戻ってみると、ライトセーバー渡されるじゃん。ベアおじさん
に、うん、
エピソード4で。これは、父の形見だって、うん。お父さん死んだって設定されてたからね。オービーマンは。てか、死んでたと思ってたのかな。ああ、いや、思ってない。思ってなかったんだけど、うん、まあ、死んだことにしてた
も
ん。あまりにもショッキングだから。
うん
父親のものって言って渡されたライトセーバーはどういったことに使われてたかというと、うん、エピソード3見ればわかるんですけど、うん、子供を残虐してるんですよね。
ジェダイの子供を、
うん、
皆殺しに。
皆殺しにしてるっていう。だから、あれは血を吸ったライトセーバーなんですよね。
まあ、3見たらそうなんだよ
ね。うん、3っていうか、まあ、うんまあ、2でも殺してるけど、まあ、ライトセーバーは、ちょっと、使えなくなった。
血に染まってるもんじゃない
ですけど。血に染まってるんですよね。うん、で、それを持って、時代に慣れていってる時点で、うん、完全懲悪でシンプルな話って言ったけど、実はちょっとそこで、歪みみたいなのが生じてるんだよね、
うん
で。これも結構よく言われることなんだけども、ルークの服をの色を見てみるとね、
うん、
最初はその柔道着みたいな真っ白の服、うん、でその次は灰色、うん、で最後は真っ黒
な。真っ黒やな。
どんどんどんどんダークサイドに近づいていっているんだよね。うん、だから子供の時に、 小学校の時に時代の、復習じゃねえよ、時代の期間を見た時に、うん、なんか暗いなと思ったんだけど、うん、よく見ると黒ずくめの男になってたんだよね、ルークはね。だから、ルークっていうのは、ダース・ベイダーを倒さないといけないんだけど、ダース・ベイダーにもなっちゃいけないっていう葛藤があるわけですよね。うん、象徴的なのは、帝国の逆襲の時に、まあ、ダゴバっていう、まあ、沼地の惑星に行って、トレーニングするわけなんだけれども、自分の、ダークサイドみたいなのは、具現化するようなところに入っていくわけじゃん。うん、なんかね、そのエリアみたいな。うん、そしたらダースベイダーやって、戦って、勝ったと思ったら、そのダースベイダーの過去の中で自分の過去が出てきたっていうシーンがあるじゃん。だからやっぱり自分、父親になっちゃうんじゃないかっていう、まあ、恐怖があるわけよね。だから、父になりかけてしまう子っていうその葛藤が、うん、しかも、なんか倒せないしね。そのダスベイダー、父ちゃんって分かっちゃったら、なんか、うまいことそのライトサイド、ダークサイド逆の方に。
父親殺しは、
うん。そう、父殺しの話なんだよね。これは、全然僕オリジナルのアイディアじゃなくて、町山さんとかは、よく、まあ、通過切り、イニシエーションって話で、よく取り上げてる。まあ、これは、後書きなんだけど、後書きだけ抜粋した、これなんか本があるわけで、まあ、父殺しの物語っていうのはどういう話かというと、まあ別に実際に殺す必要はなくて、お父さん、まあ父なるものを子は乗り越えないといけないよっていう話なんですよね。で、アメリカっていうもの自体が、まあイギリスから勝ち取った自由を享受するという国になっていて、まあ、つまりアメリカがここで、まあね、昔そのアメリカを占領していたらイギリスが父みたいな。だからもうすでに、まあ、父殺しからアメリカの歴史は始まったみたいな話がよく言われていて、で、まあ、スター・ウォーズも、まあ、父殺しの物語であるということで、まあ、これは実際に、まあ、子供、まあ、ルーカス、ジョージ・ルーカス監督ですよね、うん、まあ、原案とか書いてる、まあ、クリエイターなわけなんですけど、うん、彼のお父さんは結構、なんか厳格な人で、で、ジョージ・ルーカスは結構病弱だったのとこを、いつも弱虫めといてまして、ルーカスにその家を継げと、強制したわけで、ルーカスはすごい父親に逆らって映画の道に進んだっていうところで、まあそれは結構もう、重なってるわけですよね、ルークが。でもついでに言うと、ルークっていうのは、ジョージ・ルーカスのルーカスから来てるという話がどうも有力なようです。というのが検証されています。うん。まあ、ダース・ベイダーのベイダーはインベイダーのベイダーで、まあ、侵略者とかね。ダースは、まあ、デスとかね。そういうのと絡んでるということで、神話的だと。まあ、その父殺しの話とかね。まあ、英雄物語だってよく言われます。キャンベルっていう、そういう、まあ、学者がいて、その人の本を結構参考にしたという話が言われています。ただ、その、父子の葛藤を考えると、実は、ジョージ・ルーカスはそういうアイデアが先にあって、まあ、枠組み提供のものとして、そういう神話を参考にしたっていう話であって、まあ、実は後付けなんだよね、あれは。キャンベルの英雄伝説とかね。だから、もうそもそも彼が憧れていた、なんか、連続活劇っていうものが昔あって、要は、なんだろうな、ドラマとかテレビシリーズみたいなもんだね。映画館である。ちょっと短いのを、短いアドベンチャーものの映画を、短期間でこう、何度もやるっていうところで、いつもドキドキハラハラみたいなね。クリフハンガーか。
うん。
宙ぶらりん状態。まあ、主人公生き残るのは知ってるけど、次どうなんだろう。
確かに。
どうなるのかなっていうところで、次のバスみたいな、そういう結構シンプルな、話に結構感銘を受けててっていう話だから、まあ、神話云々っていうのは、実は、結構後付け的なところにあるっていうのは、言われる話。らしいね。うん。で、まあ、父子の話で言うと、 その、右手を切り落とすとか、まあ、右にかからかは変わらず、その、手を切り落とすっていう文字がずっと出てくるわけですよね。まあ、エピソード5だったら、あの、ルーク、ね、あの、手切り落とされてるわけじゃないですか。で、6でも同じような形で、ルークがダースベイダーを腕切り落とすでしょ。まあ、1、2、3でも、なんかもう、あの、結構ジャキジャキ腕は切り落とされてるんだけど、結構、アメリカだったら、エピソード3以外は多分 PG リーティングって言って、パレンタルガイダンスかな。だから、両親の動画があれば、まあ基本はまあ何歳でもいいよ、みたいな。その上が PG-13 って言って、はい、その13歳未満だったら、その本当にあの、保護者の同伴が必要ですみたいな、なんだけど、だから結構そんなにバイオレントじゃないっていうレーティングだったんだけど、結構腕は落ちるっていう。
落ちるな、
ボンボンっていう。まあ、血が出ないからっていうことなんだろうけど、まあ、首も飛ぶし、なんか、結構えぐいんじゃないかっていう。
体も2つなんですね。
そう、バイオレントだったよね。そうそうそう。まあ多分、銃で撃つと、あーっつってなんか倒れるだけみたいな。そういうところで、なんか、ね、ありやんかなっていう感じなんですけど。まあ、だから一点は、まあ、最初と、まあ日本。で、二番目が、まあ父子を巡る争いっていう話で、まあ最後にちょっとお話しておきたいのは、まあアメリカ映画にどういった影響を与えたかっていうことですよね。うん